中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回に引き続き子どもの権利条約フォーラム2002 in 那覇沖縄
22ですね。
2002じゃない、2022だ。はい、はい、20年、すみません、サバ読んで、はい、の、事務局長山崎さんを迎えて、前回のフォーラムの総括と、はい、ちょっと未来の話まで今回できればいいかな、はい、と思いました。
よろしくお願いします、
はい、
お願いします。
たくさんの人の参画があったと、うん、準備段階からね、はい、それで入場者も1000人を超えて、はい、というところで非常に大きな会になったっていう話と、うん、オープニングセッションと分科会のね、うん、市議で分科会をやったという、うん、ところまで話したかなと思いました、はい、で聞いたら山崎さんは事務局長だったから分科会出てないっていうことが判明した、
うん、そうなんですよ、
はい、今回私の話を、私も分科会を実は2つ持ちまして、
うん、そうですよね、
はい、30のうち2つ持ってもうヘトヘトだったんですけど、うん、の司会やった後ね、分科会いきなり仕切るっていう感じでやってたんですけど、非常に対照的な分科会で、まさに子どもに参画してもらう分科会だったんですけど、以前番組でも紹介したかな、首里まちづくり基金という、うん、基金をですね、はい、立ち上げていたんですね。まあ、文脈としては首里城の正殿の復元に関しては何十億もあるのに、うん、この後の街づくりに関してでなんかあんまり予算措置もされてないっていうことでですね、はいはい、オリオンビールさんがなぜか、うん、なぜかじゃない、素晴らしい、協賛していただいて水ビールっていうのを作ったんで、はい、41番のね、うん、でその時の売り上げの一部を基金として拠出していただいて、うん、で街づくりのために使いましょうっていうところで、ただ詳細の議論を街づくり協議会の人たちを、はい、どうしても流端周りだけになっていったんですね、いろんなものが、首里城のことって、だからどうしても城西地区とかが中心に、うん、城西城南地区が中心になったんだけど、まあ、この話は城北地区、城東地区、石峰、大名、うん、全部巻き込もうということで、今現存する首里の街づくり協議会の方全員巻き込みまして、うん、まさにオール首里っていう形で基金を作って、そこに寄付を募集したという感じだったんですね、うん、でそこで集まりをした時に、なんか通して出た議論がやっぱ子どもが意見表明する、あるいは子どもの意見をうまく反映できる使い方がいいっていうのは、うん、なんかおおむねの方がここは同意していただいていたっていう、ね、まあその準備期間の話があるんですよ、はいはいはい、そうかということで、じゃあなんかワークショップしなきゃなと思っていたら、あ、フォーラムがあるじゃないかって話になった、うんうんうん、それで分科会でいち早く申し込みまして、はい、私は 1番の分科会でやらせていただいたんですけど、うん、やった内容はもうダイレクトで、首里まちづくり基金なので首里高校の子と、まあ、ちょっとゆかりのある子 が来ていただいて、あと川崎からも来てもらったんで、うん、全然首里のこと分かんないんですけど、まあ、うんうん、入れてお話をしてもらったという感じです。だから212,500円のいわゆる使用可能金額という、うん、それだけがルールで、街、うん、づくりで何かやりたいことを考えるっていう、うん、あんまちょっと乱暴な問いではあったんですけど、高校生意外といいアイデアが出て、うんうん、なんかベンガ岳でイベントしたいって話があって、確かにね、ベンガ岳イメージアップ大切だし、とかまあまあいろいろアイデアも出まして、で212,500円しか使えないんで、そこの予算書を作るっていうワークをして、まあ、そこは結構ボロボロだったんですけど、はいはい、非常に盛り上がる中で、あ、高校生がアイデアを出し、かつ高校生がそれを決めていくっていうプロセスって、やっぱり良かった、今までまちづくり協議会とかでやろうとするときって、子どもを中心ではあるんですよ、やっぱり、なので 子供に楽しんでもらえるプログラムを大人が考えようってすごい躍起になって企画をするっていうことが多いし、それ自体は僕全然悪いと思わないんですけど、あ、子供が街づくりのイベントのことを考えて決めてもいいし、あのまあまあいいアイデアも出るんだと、いう、だからその子供が参画しかつ、実行に対して自分たちがスタッフとしてコミットし、でお金はもうそこにある、ね、基金のお金を使うっていうのは、なかなか面白い取り組みだったなと思いました。はい、まあ、準備不足は否めないな結構ね準備は難しかったんですけど、はい、非常にいい体験だったなと私も思います。だからオープニングセッションでももやもやした子ども意見聞くってどうやってとか、っていうのの、まあ、一つのあり方ができたかなとは思いましたね。
これ実行まで寄り添っていくわけですよね。
そうなんですよ、
はい、これからが大変
だ。2時間ポッチじゃね、そんな決められないので、
そうですね、
3つの島を作ったんですね、ワークショップだから、それで3案出てるんだけど、本当は投票しようって私の案では投票になってた、ね、大人が投票する、投票嫌だって言い出しやがって、
いいじゃないですか。
どうすんの、じゃあどうすんの、1個決めるの、いやこれも高校生で合議で決めたい、あそうか、まあ、確かにね、自分で子供を決めるっていうんだったら子供を決めさせるのが筋だなと思って、私も納得しまして、はい、だから1回それを決める内部のミーティングを年明け早々にやって、で1個に決まったら基金の使い道を最後決定するのは運営委員会っていうのがあるから、運営委員会に諮らないといけないです、筋として。だから高校生が運営委員会にプレゼンするっていうことを次の山として持って、そこで OK っていう形になったら212,500円、まあしかないから、残りは大人が頑張るしかないでしょうと、だから高校生が自分たちでアイデアを出し決めたものに対して大人はサポートをするということであれば、まあ意外と参画もできるんじゃないかなというのが一応今期待をしているという感じでございます。はい、
だからスタートにね、そうやってやっぱ何かが動くスタートにこの分科会とかが なるのはいいですよね。
そうやっぱね、きっかけにはなったなと思っていて、あ、このきっかけなかったらね、なんか僕もなかなか組めなかったし、やっぱりフォーラムってそういう意味あるな、
ありますね、
そうでも思いました、はい、っていうのが前回のね、前回は市議で、ね、条例作るために事前調査して議論したって話はあったんですけど、まあ、だいぶ違いますよね、いろんなことが子どもを巡る議論をしているという、豊かな場だったなと、思っております。まあ、もう一つは非常にクローズドで小さな分科会だったんですけど、部活動とかを伴う、まあ、部活動だけじゃないですけどね、スポーツ文化系な、沖縄ってどうしても飛行機使って移動しないといけないっていう特別な場所だから、それの旅費、まあ、異常にかかるわけですよ。
そうですね、
それをどう考えるかっていうことを、実際僕らが助成金を出した生徒と親、全部3ペアいたんですけど、そこにインタビューをするっていう、結構ね重たい話を、ヒアリングとしてやってきて、いや子供は考えてるなっていうのを思いましたね。自分たちの保険費いくらかかったか知ってるって言ったら、いや知ってますって40人で700万かかりましたみたいなことを言って、親が驚いてる、知ってたのみたいな話だったり、あとチームスポーツで、あるチームスポーツでやっぱり家計の問題で行けない子が一人出てしまったっていう時に、その子を取り巻く、チームメイトが、やっぱり一緒に行きたいんだから、お前は親にちゃんと伝えたのかっていう議論をしたんだって。
なるほどなるほど、
やっぱり行きたいということをちゃんと、説明して熱意を親に示すんだっていうことを子ども同士で議論をして、その子は親にそれでやっぱ忖度してたんだよね、ちょっと今苦しいからちょっとやめとこうって言って、あまり議論してなかった。そしたらね、親にその話をしたら、親御さんがお金だやっぱ出すことにしてくれたんだっていう話をチーム内でしてたっていう話をして、まあ、とても重たい話ではあるんですけど、 あ、我々はそれを一人の親の事情で、なんて言うんだろう、行けなくなるっていうことを避けるための基金を作りたいと思ってるんだけど、うんうん、子供同士でこういう議論をしてるんだっていうことが分かったりして、うん、とてもよくて、でその親はまたその議論してたことを知らなかった、
うん、ああそうですね、うん、
そうか、子供はいろいろ知ってるし考えてるし、うん、ということはね、あのグッとくる、うん、ちょっと首里とは全然どんよりとしたまあね、重たい場所ではあったんですけど、うん、だからいろんな文化会があったんだなっていった自分も、うん、評価してるという感じです、うんうん、山崎さん、じゃあ最後クロージングなんですけど、うん、
はいはいはい、
僕らも片付けがあって、うん、
そうですよね、
意外と出にくかったんですけど、うんうん、どういう様子でした？
クロージングでは、うん、まずはちょっとインプットが多い分科会も3つもやってだったので、うんうんうん、まずは参加者同士で振り返りとしてしっかり話し込んでくださいという話をして、うんうん、でその中で、全体で共有できる方ということで伺ったら、うんうん、なんですかね、高校生の子が、うんうん、まずこうやって自分たちが喋れるという場所というのが、うん、自分のことを、自分の年代のことを大人たちが一緒に考えてくれて、一緒に議論ができる場所っていうのはとても良かったなという話だったりが、う
ん、そこは評価ポイントだね、はい、やっぱりね、
うん、でただ、また逆に友達を誘うには分科会のタイトルが難しすぎて、うん、でいやこれ友達誘えないよねって思ってたんだけど、うん、自分が入ってみたらなんだ友達と一緒に参加できたじゃないかというのもあって、うん、やっぱりネーミングからやっぱり子供と一緒に考えた方がいいんじゃないかというのも、
名前が障壁になって
そうですね、うん、ちょっと堅苦しいみたいなので、うん、あそうか、そこも一つあるんだなとか、うん、なんかそういうのの一つ一つがもう発見が多くて、うん、でそういう話を、いろいろと参加者の皆さんと共有していたんですけれども、うんうん、最後に挨拶で那覇市の久保健吾副市、うんうん、市長が挨拶に立ってくださったんですけれども、久保、はい、さんもそのディスカッションのところに挨拶に来てほしいっていう依頼はかけたんですけど、うん、挨拶の前のじゃあディスカッションからいようねということで2時間前に入ってくださって、うん、で様子を見て、でその久保さんに、実行委員のメンバーと含めてこれからのことがやっぱり大事だけどどうしようかと、うん、一緒にやりたいんだけどという話をして、うん、でそういうのもその上で、子どもたちや参加者の意見、うん、最後に感じたディスカッションの意見を伺ってたので、うん、やはりこれからは行政と一緒にやりましょうねと、うん、こういう意見を出し合う場を行政も一緒に聞き合いながら、うん、条例作りとかをやりましょうというふうに前向きに捉えたご挨拶をいただいたので、うんうん、なのでまずこのフォーラム自体はキックオフのスタートの初めの一歩として踏み出そうよということでやったので、その場としては一つ、しっかりできたかなと思うんですけども、うん、次の一歩というところで那覇市でおいては条例作りに子どもたちの意見をどうやって反映させていくのかっていうのを、うん、行政と市民と子どもと一緒に考える場というのが、うん、年明けてからやはりスタートしていこうというところは、うん、まず第一歩かなというところとですね、であとですね、実行委員の皆さんとも振り返りを、うん、していたときに、はいはい、やっぱり子どもたちが主役で分科会とかを作っちゃうのを技術的な面、やっぱり大人はテクニックは持っているので、うん、じゃあ進行はこんな感じにしたらどうかなっていうのを、うん、このテクニックを提示しながら、うん、大人を使ってもらう形で、うん、もう主役は全部子どもっていうのを裏方が大人が支えるっていうのも場も一つ面白そうだねとか、
そうね、シリのやつってそういう立ち付けですからね、
うんうんうん、それをちょっとポツポツとやっぱりやっていくというのが必要でじゃないかというのはやはり意見として上がってきているので、うん、毎年11月20日が子どもの権利条約が発行した日なので、うんうん、子どもの権利の日として、うん、沖縄県も今年から子どもの権利の日を定めたりとか、うんうん、動きが出てきているので来年の11月この2023年の、うん、11月にもやっぱりちょっと沖縄の中で、フォーラムというかそういうイベントはちょっとやっぱり持ちたいよねというのは今意見が出ているので、やっぱりそこに子どもたち本当にメインの形っていうのがどういう形で持てるかなというのを子どもと一緒に考えていくのがありかなと思ってますね。
だからまあそれは前回も話した通り、子供って言ってもそんなに何十羽人かが唐揚げにはできない、うん、
できないですね、
っていうことが分かり、はい、で刺激を与えるのも大切、はい、あと問いも大切、うん、でね、あとその場とか雰囲気作りも大切っていう中で本音とか、あと自主性とかっていうのを、はい、一緒にね、見出していくというところですよね。本当にだからきめ細やかにやらないとなっていうのはありますね。
なのでなんか大きいものというよりも、うん、やっぱりちょっと狭いキーワードとかをやっぱり深く子どもたちと話し込むとか、うんうん、あとやはり沖縄のその、あまりにも深刻な課題を抱えている子どもと、うん、あと、うん、そう普通と言っても差が激しいので、うんうん、やはりその中で安心してその気持ちを出せるっていう場をどう担保できるのかっていうのは、うん、やっぱりいろんな、ね、ものを使ってやっていくっていうのが必要かなと、うん、それは大人も全力で子どもの権利と子どもの権利を守るための環境をどう作るのかっていうのは、うん、真剣に考えて場を作っていくのをやっていくのは必要かなと思いますね。さっき言ってたね、ちょっと始まる前に言ってたメタバースを使ってとかっていうのも、うんうんうん、確かに言いやすいかもしれないとかね、
う
ん
う
ん、
そうね、うん、
子供たちの方がそれ慣れてるかもしれないとかもありますよね、うんうん、なのでそういう場を大人がどう面白がりながら一緒に作ろうって言って作っていけるかっていうのは大事かなと、う
ん
う
んね、だからこれまでその子どもの権利についての啓発的な面でいろんなイベントを組まれていたと思うんですけど、うんうん、はい、まあ、条例作るにあたってはやっぱりその実質的に子どもの声をどう聞くかっていう場の作り方が求められると思うんで、うんうん、まあ、オープンかクローズドかでいうと、まあ、クローズドの方もまあしっかり設計をしてこれから細かく声拾っていくっていうのを積み重ねていかないといけないなと思います ね、
そうね、むしろ そこから大人は十分学べるいるので、うん、その場から ね、 ね、うん、あんまり心配しなくてもいいなっていうのは私も思いましたね、
うんうんうん、はい、
振り返りで何かあと総括的なものって出たんですか。
そうですね、うん、やはり、県外からも今回150名ぐらい沖縄まで来県されての参加者とかもいて、うんうん、でその中からやっぱり沖縄って他の子どもの権利条約フォーラム過去参加してきたけども、うんうん、今回はちょっと違う、子どもたちの言った話とかが深いねと、うんうんうん、全国とちょっと違うねという意見もありましたし、うんうん、またその特徴に対してやっぱり知ったんだから何か今後も関わりたいなというところもありましたね。
それはどう違うっていうふうにして捉えられてると思いますか。
子どもの貧困というのは全国ある、もう今ね全国的にもクローズアップされてきてはいるんですけれども、ちょっとそこのグレードが違うというのか、
もっ
とシリアス度が違うのと、意外とシリアスな、全国ではシリアスな話が沖縄ではなんかポピュラーに語られてるというのがちょっとびっくりしたというような意見だったり、あとなんか大人が結構聞き合うときに、なんだろう、すぐ子どものステップに降りて一緒にこうはーって言って一緒にテンションが上がるようなところが、なんか頭でっかちじゃない感じというのが、
ここはじゃあ
ポジティブなところでしたね。なんかそれは多分沖縄の人皆さんの人懐っこさとか、なんかそういうのがあったのかなとも思いますし、そういうのが意見としては上がってきたかなというところですね。
なるほどね。このあたりがまあフォーラムというよりは沖縄の特徴っていうのが他者投資に見られたっていうところなんですね。
ですね。
はい。随所に中村さんも出てきている今後の動きの話でね、きめ細やかにちゃんと子どもの意見を聞いていく場を、まあ、ある程度の数もこなしながらやっていこうっていうのは一つの見解なんですけど、あとその制定に向けて、あ、ここはポイントだなと思うところっていうのは、まあ、市会議員としてはどう考えてますか。
そうですね、まあ、この11月定例会が11月の末から行われて、代表質問でも権利について、権利条約について、条例について制定どうするのって話をしたときに質問したんですけど、そこは国の方で大綱を作るので、その大綱を見て各市町村がやらなきゃいけないことが見えてくるので、まあ、条例の話と合わせてそこもちょっと見据えていきたいって、ちょっとまあ様子見の発言もあったんですね。大綱
待ちですね。
でも大綱待つにしても、なんかもうちょっと権利を 必要だよねってその意識の醸成とかそういったのはやっていけますよねって話をしていたところで、あの議会の方では止まってたんです。でその週末フォーラムが行われて、で、まあ、その翌週あの副市長にもちょっと私も会いに行ってですね、あのフォーラムの感想とかも聞いたんですけど、まあ、行政としてもやっぱりスピードアップしなきゃいけないなというふうには感じたというお話をされていたので、まあ、そこでその担当部署を通じてこう、まあ、どうやって予算化をしていくのかとかっていうところが、まあ、今後加速していくのかなと思ってますので、まあ、そこで全庁、まあ、横断的な組織っていうのはすでにある、で、いろんな意見を集めるその外部の有識者の会議もやってるので、まあ、そこからの提言も踏まえながら、まあ、次年度、加速していくんじゃないかなとは思ってますけどね。
なるほどね、ありがとうございます。山崎さん、じゃあ、はい、民間での今後の動きを、まあ、これにある程度足並みを揃えたり、刺激を与えたりしないといけないことがあるんですけど、はい、ちょっと どの辺仕掛けていきたいなって思ってると
今 あの まずは子ども会議というのが、まあ、全国こう、あるんだなと、その子どもの権利条例を作った、フォーラムを開催したりして機運が高まって条例ができたりした町で子ども会議というのが回っているというのが、まあ、事務局やってると、あ、こんなにたくさんあるんだというのは感じたので、そこはまず子どもに関わる団体さんと一緒にまず立ち上げたいなと、まずは那覇というくくりで立ち上げて、まあ、隣の市町村とかみんな関心ある子どもたちも大人も一緒に来ても大丈夫なようにしながら、あの子どもが意見を言っていいっていう環境づくりを、あのこの実行委員会に参加した皆さんの中でチーム組んで、まず一つやりながら、条例の中に形としてどれだけ実感を持てるものを入れ込めるのかというのに、子どもたちの意見がとしてディスカッションを続けていくような場は作っていきたいなというのが一つ、そしてあとやはりもう子ども基本法もできて、来年施行されて、子ども家庭庁もこの4月1日からスタートということで、今あの子ども家庭庁の準備室も、子どもの意見を聞こうということで、たくさんあのアンケートとかをやっているので、じゃあスタートしたらやっぱり子どもの意見を、いろんなところで意見を聞く時代になりましたよというのを、まあ、僕ら子どもに関わる現場の人たちはやっぱり やりながら、あと学校とかにもあの授業として入れさせてもらったりとかっていうアプローチを各皆さんと力を合わせてやれたらなというふうに考えてますね。
なるほど、これはね技術論とも言えるし、
そうですね、
あとスタンスの、ね、問題もあるので、まあ、これもまた一括りにはできないなって思ってますけど、まあ、いくつかチャレンジをしていこう。
そうですね、
子ども会議ってどうやったらできるんですか。
どうやったらできるのかな、もうここからです ねどうやったら、いやそもそも足がないよねみんなっていう話もこの間出てて、
何人集めたらいいんだろうとかね。
そうそうそうそう、だから、でも動員っていうのはやっぱりちょっとねというのもあって、やっぱりそこの立てつあのそういう自由に安心して参加できる場って何かっていうののところから、大人はもうちょっと悩んでる部分もあるので、そこからちょっとこのフォーラムに参加したエンカレッジさんとかいろんな団体さんの子どもたちにも、大人はちょっとそこに気がかりがあるんだけどどうだろうかというのが、どうやったら来やすくてっていうところからちょっと意見をまず求めていきたいなというふうに思いますね。
わかりました、はい、じゃあまあこれは宿題ですね、
はい、大きい宿題ですね、は
い、ということで、あ、これはまあ新年一発目の放送なんですけど、はい、今年も、はい、あの対話の時間よろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
じゃあ山崎さんも引き続きですね、はい、またちょっと報告とか、あの中間で、
そうですね、
これはこの問題をね扱っていくと思うので、はい、あのまたよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
時間でございます。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。